おはようございます。戸田です。現在5月26日金曜日朝8時半頃の収録となります。今日はドル円が140円台に到達しましたので、こちらの解説とですね、それから今後上昇していくのかというところに焦点を絞って、お届けしようと思います。で、まず解説についてはですね、昨日も、同じような解説をしていますので、こちらさらっと、やろうと思います。で、今後もまだ上昇が続くのかという、まあこれ気になるテーマだと思うんですけれども、私この一つの鍵を握るのがですね、日銀の政策修正があるかどうかというふうに考えています。で、ここの視点を今日はいろいろとお届けできたらなと思ってますんで、よろしくお願いします。じゃあまず解説の方からですね、さらっといきたいと思います。ドル円ですね、昨晩にまた上昇しまして、最近ニューヨーク時間からドルが買われるという流れが続いているんですけれども、昨晩に関してはアメリカの1、3月期 GDP がですね、2ポイントの上方修正が入ったというようなところを主因としてドル高が強まりました。で、140円がまあ非常に間近な水準でしたんで、まあ、上を試すような展開になって、今朝方ですね、4時半頃に140円の23銭というところまで、レベルは達しています。で、現在ですね、ちょうど140円ぐらいで推移しているというのがドル円の推移です。で、年始はですね、ドル円下で見ているアナリスト、まあ下落するとか、そういうふうな見方をしているアナリストとか金融機関とかが多かったんですけれども、蓋を上げてみればですね、ドルの価値はそんなに変わってないんだけれども、円安が進んでいる1年間なんですね。まあ半年間ということですけれども、その主因の一つが金利差だというふうに考えていまして、金利差、これ日本の、2年債と他の国の2年債を比較しているんですが、日本の2年債利回り、マイナスですね。で、中国 2.2%、ユーロ 2.86、まあドイツですね、こちら。で、アメリカで 4.3 ということで、まあ非常に先進各国金利が高いという中で、日本の金利だけが低いというところが、まあこの金利差の話ですね、よく聞くかと思いますが、一つ聞いてるなというふうに思います。で、特にですね、高金利通貨を借りてくるということに関しては、まあ負荷がかかりますんで、高金利通貨を売って日本円を買うというポジションをですね、長く持っておくことは投資家なかなか難しいということが、まあ影響しているというふうに考えています。で、次ですね。量の話です。今度はマネーの量が日本円非常に増えているという話なんですけれども、こちらマネタリーベースと言いまして、現金とですね、硬貨と紙幣ですね、硬貨と紙幣に加えて、日銀の当座預金残高というですね、まあ、そういうものをマネタリーベースというふうに定義しているんですけど、まあ、ざっくり言うとですね、市中というか、まあ、日本の余ってるお金の総量みたいな、そういうふうなイメージを持つといいと思います。で、このマネタリーベースですね、もともとは日銀の政策の目標にもなっていまして、これを増やしていけば自然と市中に流れるお金も増えるだろうということでやってきまして、700兆円の手前ぐらいまでですね、上昇しています。当時始めた時は150兆円ぐらいだったんでね、それでいくと4.5倍ぐらいですかね、上がっているという状況です。で、これに伴って円安が加速してきたというのが、まあ、ドル円ですね。で、最近は、まあ、ドル円の上昇、まあ、円安というのもそうなんですが、やっぱりマネーの量も増えてきて、低金利なので、株が非常に強いということになってます。この株の上昇にはいろんな理由もありますけれども、主にはやっぱりマネーの量が増えてきて、低金利であるということが大きいと。こういう中で3万1000円というようなレベルになってきています。これはね、非常に日本にとって、いいことですよね。日本にお金が入ってくる。海外からもフローが入ってくる。そして日本の企業の価値が高まっているということなんで、日銀としてはこれ、正直、まあ政府としてもなんですけど、水を差したくない部分はあるんですよね。ただし放っておくと円安が加速してしまうし、株高は嬉しいんだけれども円安はなかなか悩ましいなという状況に今なっているということです。で、もう一つですね、ここから、じゃあ日銀が政策修正できるのか、なんでその日銀に私が焦点を当てているのかっていうですね、実は今年はドルの価格っていうのはほとんど変わってないからなんですね。ほぼ円安要因なんですと。で、ドルの今後の見通しとしてはですね、まあ、あと1回利上げがあるかもしれないですけれども、時期に利上げが停止され、利下げになってくると。この流れを考えると、基本的にはそのドルがどんどん強くなっていくというのは、なかなか考えられないわけですね。 そういうことを考えると、もうやっぱ円がどうなるかということにドル円の命運はかかっているというふうに考えていて、じゃあその円はどうやったら価格が変わるかっていうことなんですよね。で、そこの一つが政策修正ということなんですが、政策修正できるのかどうか見ていく上で、ここが非常に重要です。これですね、日本の、国家の財政、まあ、あれですね。その財政のいくら歳出できるかという予算になります。で、この予算見ていただきたいんですけど、なんか社会保障が増えてきたとかですね、いろいろ話あると思うんですけど、国債費というものがあります。これ過去のですね、国債発行の返還、期日が来たんでお金返しますというお金と、あと利息の返済。これがですね、2022年度で 24.3 兆円あります。大きいですよね。この赤がどんどんどんどん増えていって、来たわけですね。この金融緩和というのを続ける上で。で、これがどんどん増えていくと、やっぱり社会保障とか地方交付税とかっていうのをどんどん圧縮していかないといけないと、どんどん使えるお金がなくなってしまっているというのが今、現状なわけですけれども、国債というのはですね、実は今1060兆円ぐらいの発行残高になってます。で、そのうちの、まあ、日銀の保有残高が半分ぐらいあったり、まあ、銀行だったり、生存保だったりがあるわけなんですけれども、国債の金利がですね、1% 上がるということは、まあ、ざっくり言うと1000兆円の国債残高がありますんで、まあ、10兆円ぐらいのその利払いというのが増えてきてしまうということなんですよね。で、金利、他の国の政策金利とか、例えばアメリカの話でいくと10年ものの国債の金利が 4% とかに、まあ、一時達したわけですけれども、4% に達すると、日本の場合って、これが64兆円とかになってきちゃうんですよね。なので使えるお金がほとんどなくなってしまうという問題があると。まあこれがその要は日銀が政策修正しづらい問題みたいなところでして、まあ、非常に悩ましいわけなんですよね。で、今日銀の国債保有残高っていうのをこういうふうに並べてみると、基本的には10年債が非常に多いと、半分ぐらいは10年債なんですよね。で、今イールドカーブコントロールっていうコントロールをしてますけれども、そこの目標って10年の金利を 0.5% に抑えるということは、まあこれ要は利払いを抑えるっていうことなんですよね。で、その利払いを抑えるということが一つ焦点になりますんで、まあちょっとここまで話しましたけれども、急ピッチでじゃあ YCC、イールドカーブコントロールを変えられるかっていうと、まっすぐには難しいですよね。で、じゃあ 0.5 を、じゃあもう撤廃しますみたいなことはなかなか難しいわけですよ。それで 2% とか 3% になっちゃったら、利払い費がどんどんどんどん増えていってしまうんで、これ耐えられないよねという話になると。なので、プロセスとしてはおそらく政府と相談しながら、YCC をどのように負担の少ない形で自利上げできるか。いうところがファーストステップになってくると思うんですね。というふうに考えると、まだまだ円安の圧力がしばらくかかり続けるかなというふうに見てもいいのかなと思ってます。本当に、なんて言うんでしょうね。この10年間続けた、まあ、緩和の副作用なんていう言い方をよくね、メディアでも取り上げられてますけど、そこに本当に焦点が集まる、時間帯になってくると思いますんで、まあね、これはもう、ツケですよね。発揮しって。構造改革とかになかなか着手できないまま日銀にばかり負担をかけてきたということのツケが今まさにこう試されているということですね。非常にいい流れになってきてるんで止まんないでほしいなと思いつつも、この辺を、やっぱり投資家っていうのは鋭い目で見てるということですんで、まあなんとかね、じりじりと政策修正しながら、最終的には撤廃、マネタリーベースの量も正常化していくと、円高に戻れるんですけれども、そこまでの日本の経済の底力がしっかりこう備わっているかどうかが試される、まあ、そんな時間帯になってくるかなというふうに思います。本日は以上となります。よければいいねやチャンネル登録などよろしくお願いします。それからオンラインサロン運営しておりますので、YouTube の概要欄に貼っております。個人の方、法人の方、何かございましたらお問い合わせください。それではまたお会いしましょう。